15地域の話題、安曇野日和。街並みから学ぶ歴史的文化。10月22日歴史的街並みフォーラム2022。県内の街並みの保全団体が集まる信州歴史的街並みフォーラムが安曇野市を舞台に開かれました。午前の部では NPO 法人安曇野ふるさとづくり応援団の案内で36人の参加者が豊科飯田地区の街並みを楽しみながら歩きました。午後の部では県立歴史館特別館長笹本昌司さんの講演のほか、信州大学工学部建築学科准教授保谷野茂雄さんをはじめとする5人がパネルディスカッションを行いました。笹本さんは講演で、安曇野は歴史に満ちている、北アルプスを背景とする景観と、ここ安曇野ならではの人々の営みが素晴らしい街並み、文化を形成していると話しました。古民家を背景に説明する写真があります。自転車で感じる秋の風。10月22日松本安曇野サイクルロゲイニング2022。地図を手がかりに自転車でチェックポイントを巡って得点を競う。サイクルロゲイニングが松本市と安曇野市を会場に2日連続で開かれました。10月22日防災広場をスタートフィニッシュとした安曇野会場には87人が参加。参加者はサイクルツーリズムを目的に配られたクーポンを片手に、市内に散りばめられた飲食店や史跡などを思い思いのペースで巡りました。2人乗り自転車で参加した三浦健二さん、よしこさん夫婦、豊科光は、山麓のポイントへ向かうときはハードだったが、知らなかった名所を回れて気持ちよかった、と爽やかに感想を話してくれました。地図を確認している写真があります。イベントで活動の成果を PR。10月23日、市民活動フェスタ。市民団体が活動を PR する安曇野市民活動フェスタが、穂高交流学習センター未来で開かれました。当日は福祉や環境保全、子育て支援などの活動に取り組む32団体が出展、工作を楽しむワークショップやステージ発表、オリジナル作品の販売などで個性豊かな活動を体験する参加者の姿が見られました。フラワーアレンジメントのワークショップに参加した小林春ちゃん4歳は、綺麗なお花がたくさんあって気分が上がると話し、夢中でアレンジメント作りを楽しんでいました。イベントの活動の様子の写真が3枚あります。園庭で農家と家庭縁結び。10月26日、有明青空認定こども園園庭マルシェ。公演時間に合わせてオープンする園庭マルシェが有明青空認定こども園で開かれ、園庭に並べられた野菜やおにぎりなどを帰り支度をした親子が楽しそうに買い求めていました。園庭マルシェは地産地消や食農教育の推進を目的とした新たな取り組みで、園庭は開催場所の園庭を表すとともに、地元農家と家庭との縁を結びたいとの願いも込められています。お迎えに来た清水真知子さん、三里明星は、慣れ親しんでいる場所で子供と一緒にゆっくり買い物ができてとても嬉しい。生産者の顔が見える旬の野菜が買え、子供との食事が楽しみ、と笑顔で話しました。関連する写真が掲載されています。歩いて見つける安曇野の秋。10月29日、30日。安曇野アップルハロウィン。旧国鉄篠ノ井線廃線時期の佐護山トンネル周辺で、安曇野アップルハロウィン、JR 東日本長野支社主催が行われ、紅葉した木々とかぼちゃでハロウィン色に染まる会場には、2日間でおよそ1500人が訪れました。現地には観光協会や地元の皆さんが特産物を扱うマルシェやワークショップなどのブースを出展、仮装した子供連れがリンゴにシールを貼って、ジャック・オー・ランタンの制作や記念撮影を楽しみました。トンネル内には地元の子供たちがかぼちゃをくり抜いて作ったジャック・オー・ランタンが並び、親子で訪れた諸角翔さん、明石の中川手はトンネルにハロウィンの雰囲気が出ていて面白いと話してくれました。 関連する写真が3枚掲載されています。地域の暮らしに里山の恵みを。11月5日安曇野里山市、7回目となる安曇野里山市が開催され、事前申し込みのあった200人がお目当ての木材を求め、にぎわいを見せていました。この催しは、里山資源を地域の暮らしにつなげようと、里プロが企画。会場には、里山で活動する様々なグループが、木材、薪、ジビエなどの展示、販売ブースを出展しました。中でも木材市は、倒木などで伐採され、産業廃棄物として処分する予定だった奈良や桜などが、里山の恵みとして販売されており、来場者の注目を集めていました。ストーブ用の薪を購入しようと家族で訪れた島田和明さん、ほたかは、子供と木工を楽しみながら里山からの恵みを一緒に感じたいと話してくれました。関連する写真が1枚掲載されています。